2026年全国大会 in 沖縄の報告をしたいと思います。今回の大会は、愛によって働く信仰というテーマだったんです。これはガラテヤ書の5章6節にあるんですけれども、キリストイエスにあって尊いのは愛によって働く信仰だけであるという言葉に基づいたタイトルなんですね。とても楽しみにして大会に参加したわけなんですけれども、私たちのとりあえずの目的はですね、第一にみんなとの交わりというのを目的にしていました。それから今回大会に先立って、池間さんというね、この教会に2003年から2006年まで2年ちょっとですね、集っていた沖縄から来たご家族がいるんです。その方と連絡を取ったら、案内しますというようなことなので、その池間さん家族とお会いすることも楽しみだったんです。それからもう一つあります。三つの目的があったんです。この前連休中に福島に行ったんですけどね、福島行ったらぜひ大きなハンバーガー食べようと言ったんですけども、結局見つけられなかったんです。まあ沖縄には米軍基地もあるから、沖縄ならあるだろうというようなことで、そのハンバーガーを食べたいというふうなことも目的の中に入れました。まあそういう非常に軽い目的だったわけなんですけどね。結果はね、非常に素晴らしかったです。もちろん全部3つとも叶えられたんですけども、で私にとっても44年前なんですけども、行ったということをお話ししました。で、その時には会社の慰安旅行だったので、あくまで観光旅行だったんです。だから観光旅行っていうと南部戦績周りなんですよ。結局第二次世界大戦の最後の砦として本土を守るために沖縄というのは犠牲になったわけですね。その後を観光旅行でね、見せられたわけなんです。だから沖縄の本当に綺麗な海ですね。景色とそれからその歴史を衝撃を持って私は知らされたわけなんですけども、私はね、32歳になるまで沖縄がそんな激戦地だったということを知らなかったんですよ。中学でも高校でも大学でも教えてくれなかった沖縄の歴史を。悲惨な犠牲をね、払った土地なんだなということを衝撃を持って44年前に知ったわけなんですけれども、その観光と歴史だったわけなんですね。今回出会ったのは沖縄の人々なんですよ。それまでは景色と歴史だけだったんですけども、沖縄の人々が本当にね、親切なんです。そしてそれが愛に根ざしているんです。そしてね、パワフルなんですよ。どこからこのパワーは来るんだろうと思うぐらいにね、素晴らしかったんです。やっぱり観光旅行だけで味わえないですね。外国なんかに行って、まあ綺麗な景色ではない、絶景とかバチャって写真撮るけども、人と出会うっていうのは難しいじゃないですか。それがね、本当に沖縄の人々、またそこに集まった兄弟姉妹の集いはね、素晴らしかったです。私たちは一日前に早く出かけてですね、そして次の日の午前中に牧師だけが集まる会があったので、それに参加するためにはどうしても沖縄が一便だったので、前の日に出発しました。それで出かけたわけなんですけども、迎えに来てくださったのが、その池間さんという方だよね、娘さんと一緒に迎えに来てくれました。それで車で飛行場からですね、自分の実家に連れてってくれたんです。そうしたらそこがね、もうほんと、もうフルーツだらけなんですよ。皆さんも時々ね、マンゴーとかシークワーサーとか送られてきたの分かっちゃいましたけど、あそこから来たんですよ。家中が本当にね、果樹園なんですね。その自分のお父さんとお母さんのところに連れてってくださったんですけどね。まず振る舞われたのが沖縄の郷土料理です。美味しかったですね。数日前に電話して、もう母は仕込みに入ってますとかっていう。本当に出てきたのもですね、美味しかったわけなんですね。それで、ご主人がね、いや、今こんなにたくさん果物がありますけど、ご主人はね、戦争が終わる数年前に生まれたようです。だから戦争のことあんまり自分は知らないって言ってました。子供の頃とにかく食料がないんだそうです。でもね、背後に山が控えてるんですよ。そこに行くと果物とか食べ物がいっぱいあったって言うんです。じゃあ今どうなのかというと、 山に出ないんだそうですよ。最近はならないんだそうです。あれはやっぱり神様だったんだ。食料のない時代に神様がそんな風に備えてくださったんだと言ってですね、ご主人もクリスチャンなんですけれども、すぐね、御言葉がスラッと出てくるんですよ。空の鳥を見るがよい。巻くことも刈ることもせず、蔵に取り入れることもしない。それなのに、あなた方の天の父は彼らを養っていてくださる。聖書開かないでスラッと出てくるんですよ。だからそれも驚きでした。本当に神様は養ってくださる方なんですよね。と言ってですね、沖縄の三線ってご存知ですか？歌い始めたんですよ。昔はね、若い頃はもっと指が動いたんだけどななんて言いながらね、昔から伝わっている歌を歌ってくださったんです。なんか、はるか悠久の昔に帰ったような思いでね、ちゃんとそれ動画に収めてきましたけどもね。いやー、本当に、あ、こうやって伝統を受け継いできたんだな。で、その神様に生かされている、愛されているというね、そういう思いがこうひしひしと伝わってきて、これは沖縄の人々の力というのは神様の愛を受けている、そこから出てくるんだな。そして愛されているものとして訪ねてくるものも迎える。すごくね、来客の多いところなんだそうです。そうやってもてなしているということでね、私はもう本当にね、ここに生きている人々がいる、生かされている人々がある、喜びに生かされている、そのことを見て感動しました。そしてその三線なんかを聞きながらね、思い浮かべたのは、先ほど朗読していただいた詩編の22編の第3節なんですね。しかしイスラエルの賛美の上に座しておられるあなたは聖なるお方ですと書いてありますね。これを新改訳はね、このように訳しているんです。あなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。賛美の中に主が共におられると、その三線の音とそれから歌を聞きながらね、ああ、ここに主が共におられる、そういうことを心から賛美する人々が生きているんだな。戦争の惨禍は本当に大変なものだったわけですね。しかし人々はそれを乗り越えて神を賛美する人になっているということにね、深い感謝を覚えました。でもですね、この詩編の第22編というのは、冒頭が、これ、誰の声ですか？我が神、我が神、何故私を捨てられるのですか？イエス様の十字架上の言葉ですよ。ダビデはそのように非常に苦しい状況にあったわけでしょ？もう神様に見捨てられたという思いがね、この中に現れています。なぜ私を捨てられたのですか？何故遠く離れて私を助けず、私の嘆きの言葉を聞かれないのですか？という絶望的な叫びから始まっているんです。イエス様の十字架上の七つの言葉の中の一つですよね。エリ、エリ、レマ・サバクタニ。私たちもそういう神様に見放されたという思いがするときがあります。でもイエス様は十字架上で、そのことを本当にご自身の叫びとして体験されたんですね。決して十字架上で詩編のこの言葉を引用して、我が神、我が神、何故私を捨てられるの、そんなね、綺麗事じゃないです。これはイエス様の叫びなんです。3節で、しかしイスラエルの賛美の上に座しておられるあなたは聖なるお方です。我らの先祖たちはあなたに信頼しました。彼らが信頼したのであなたは彼らを助けられました。イエス様はこれを父なる神に叫んでいます。叫んでいるということは、父が助けてくださるという信頼に基づいているんです。でも今の現実の自分は苦しんでいるわけですよね。だから叫んでいる。しかしこれは祈りなんです。この祈りは父なる神に捧げられている。でもこの絶望的な叫びから始まる詩編第22編は、最後賛美で終わっているんです。ですから30節からこのように言っていますね。子子孫孫主に仕え、人々は主のことを来たるべき世まで語り伝え、主がなされたその救いを後に生まれる民に述べ伝えるでしょう。絶望から始まったこの賛美歌は、最後に褒めたたえる賛美で締めくくられているんです。 神を信じる者がどんな絶望的な状況の中にあっても、この賛美に導かれるということをですね、この詩編は表しているわけですね。沖縄の人たちが、あの南部戦績が示しているような悲惨な目にあって、叫んで、そこに主は応えられているということをですね、見る思いがしました。それが第一日です。ホテルにチェックインしたのが10時でした。帰りが遅くなったんですけども、ホテルの人はニコニコと迎えてくれました。二日目の朝の10時から14時まで伝道者集会というのがありまして、各教会の教会報告をしたんですけども、私たちは子供向けのキャンディーミニストリーのことを報告しました。午後が全くね、自由時間なんですよ。で、私は一つしたいことがあったんです。あの、紺碧の海で泳いでみたいと。40年前に私は金槌だったんですね。でも最近プールで練習しているので、バタフライもマスターしました。まだドタバタフライですけども、やりたかったんです。そしたら宣教師の人がですね、泳ぎに行くって言うんですよ。じゃあ連れてってくださいって。で、家内にはこのビーチの方にね、行くからっていうふうに伝えたんです。でも宣教師は右の方に行ったんですね。こっちの自然の方に行くとかつって。そしたらね、本当に素晴らしかったです。で、私のドタバタフライも水をしました。で、岩場のところ見たらね、真っ青な魚が泳いでるんですよ。素晴らしかったです。で、二人でね、よかったなとかって帰ってきたんですね。ホテルの人に聞いたら、あそこ遊泳禁止です。でも記念にサンゴのかけらを取ってきました。それはね、許されるそうなんですね。欲しい方には差し上げますので、後ほどお申してください。あの美しい海のことを沖縄弁でチュラ海っていうんですね。チュラ海で泳いできたので、もう本当にね、嬉しかったです。それからもう一つ、帰ってきてから、じゃあ家内と念願のハンバーガーを食べに行こうじゃないかということで、聞いたらかなり遠いので、タクシーで行って食べてきました。で、夜が集会のその1なんですよ。そしてそこで、最初に説教者として語ってくださったのが、鹿児島のお世話になった宣教師の方なんですけどもね、その方は非常に詳しく聖書を説いて、愛によって働く信仰ということを語ってくださいました。で、一番印象に残ったのはですね、私たちの救いは、例えて言うと、ガソリンスタンドのセルフサービスではありません。フルサービスですというふうに言ったんです。スタンドというと、私が50年勤めたところですので、よくわかる例えなんですけどもね、もしタクシーの運転手さんが来てですね、はい、自分で入れてください。私はスイッチ入れるだけって言ったら、タクシーの運転手さん困りますよね。で、私たちはいつもフルサービスでサービスしたわけなんですけども、セルフサービスだと全部自分でやらなくちゃいけないわけです。私たちが神様から救われるのは、私たちが一生懸命努力して行動したから、償ったから救われるんじゃない。イエス様が身代わりになって、私たちの救いの新しい契約を結んでくださった。十字架の贖いというのはそういうことだと。私たちが本来、罪人の私たちが受けるべき罰をイエス様が全て身代わりになってくださった。このことを信じるならば、私たちは神の救いの中に本当に喜びを味わうことができる。誠の命を生きることができるというのが、このフルサービスという言葉なんですけども。救いはセルフサービスではなく、主イエスのフルサービスである。という言葉が、とても印象的に残りました。そしてその、救われた私たちが、その主の愛を受けたものとして、行いが出てくるんであって、逆じゃないよ。行ったから救われて、愛の行動に出るというんじゃなくて、愛されて救われたものだから、私たちの中からその愛された感謝として行いが出てくるじゃないかという説教をしてくださったわけなんですね。これが2日目です。で、3日目は教会の方の証があって、その次に来たのがですね、ご存知でしょうか、上原玲子という福音歌手、ご存知でしょうか。この人は沖縄の人なんです。それでハーフなんです。で、小さい時に捨て子になってですね、だいぶグレたようです。どこ行ってもとにかく、あ、ハーフだ、ハーフだ、ハーフだって言って、偏見を受けてですね、で、かなりグレたんですけども、でも、イエス様に出会って、私は本当に 愛を知りましたというんですね。で、その全ての曲がね、オリジナルなんですけども、主イエスの愛ということをね、語るんですね。だから自分の証とイエス様の愛ということを私は歌い続けるんだと。かなり年配になってましたけども、力強い賛美をしてくださいました。本当にだからここで、あなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられる。その賛美の中にイエス様の愛が生きているなということを思わせる上原玲子のコンサートだったんですね。それが1時まででした。その後、また自由時間なんですね。で、どうしようか。何にもそれ以外に当てがなかったんですけども、レンタカーで借りてどっかに行こうか、というふうなことだったんですね。牧師夫人で、牧師はね、那覇の方に行って用事があるとかって言って、一人だけポツネンとしてきた方があって、私は北の方に行きたいって言うんですよ。じゃあそれに行こうじゃないか、ということで、郡島というところにドライブに行ってですね、美味しいコーヒーを飲んで来たわけなんですけども、帰ってきたのがほとんど夕方だったんです。夕食はね、ついてないんですよ。昼食はついてるけども、夕食がないので自分たちで探さなくちゃいけない。でも、当てにしていたレストランが閉まってたんですね。夕方6時から。そうするとね、夜の集会に間に合わないので、どっかコンビニでも探そうや、ということで、今の時代便利ですね。スマホで、ローソンってやるとですね、ちゃんと案内してくれるんですよ。だから家内はホテルの方に戻って、私がなんか買ってきて、一緒に夕食しようじゃないか、というふうに言って。私一人で歩きました。歩けど、ローソンが遠いんですよ。そしたら向こうからランニングしてる人が来たので、ローソンってこの先ありますか？あるけど戻った方が早いよとかって言われてるんで、ホテルに戻りました。なんと、隣にローソンがあったんです。でしかもその隣にですね、レストランがあってですね、そこで、食べることができたんですけどもね、私は本当にそれを体験した時に、ある方がね、こんな風なことを言っていたのを、若い時に読んだ本の中にあった一節なんですけれども、遠く旅することが近く自分に帰ってくるまで、人は旅をするのかもしれない。というのを思い出しました。遠くに素晴らしいものがあると思う。あるいは遠くに神様がいると思って、で一生懸命こう遠くまで行くけれども、実はそばに、すでにおられたんだ。主は私たちの賛美を住まいとされる方なんですよ。私たちは実はね、主がそばにおられるんです。その人はね、森有正は、森有則っていうのは明治時代の文部大臣のお孫さんなんですけどもね、森有正はフランスまで行ったんです。でも主はそばにいたというふうなことをね、語った言葉なんですね。遠く旅することが、近く自分に帰ってくるまで、人は旅をするのかもしれない。主はそばにおられる。そんなことを思いながら、夕ご飯を食べて、晩に青年聖会というのがあったんです。青年ですよ。私たちは青年とは呼べない。気持ちが青年っていうのは、まあね、ありますけど、じゃあ、壮年はどうしたらいいの？老年はどうしたらいいの？で、この青年聖会の責任者になった人ね、聞いたんです。元青年はどうなんでしょうか？元青年大歓迎です。と言われたので、私と家内はね、そこに行きました。そしたら元青年の方が多いんですね。やっぱり牧師とか牧会者も高齢化が進んでいますし、また教会自体もね、高齢化が進んでいるんですよ。で、元青年が約9割。でそこで青年聖会が行われたわけなんですけど、まあそれが素晴らしい。何人かの子供たちがいるんですね。で子供たちがね、司会者がなんとかっていう曲歌うよったら、わーいイエーイとかって言ったんです。そしてね踊り始めたんです。その賛美と言ってもね。でそれからあと教会学校の先生とおぼしき人と一緒にね輪になってぐるぐる踊りながらね賛美して楽しそうにしてるんですね。でそれから始まったわけなんですけど、まあその賛美がね本当に素晴らしいんですよ。もちろん私たちが知っている曲も歌ったんですけれども、その賛美の中にやっぱり主がおられるな、主は賛美を住まいとされる方なんだなということをね思いました。 そしてやがてプログラムも終わりになったんですけども、そしたらその司会者の人がね、キーボードを弾きながらお祈りするんですよ。私ギター弾きながらお祈りできるかってできないです。その人はね、キーボード弾きながらお祈りしたんです。きっといつもやってるんでしょうね。そうやってキーボードを弾きながら慣れたもんでしたよ。本当にね、その中に主が笑顔でね、おられるなということを感じさせる、その賛美集会だったんですね。実はね、これ、去年の埼玉で行われた大会の時にですね、その人の賛美集会に、家内は言ったんです。素晴らしかったよっていうので、私はちょうどその時に文化会を担当していたので、行けなかったんですが、よーし、沖縄では絶対行こうと思って行ったら、素晴らしかったですよ。主は、その賛美の中に住まう方だ、ということをね、思わされたことでした。それが3日目でした。4日目になってですね、また池間さんが来てくださって、私たちを空港に送って、くださったんですけどもね、その前に会場の方には3日間ともね、池間さんのお父さんお母さんも来ておられたんです。で、最後に本当にありがとうございましたってね、私はご主人を思わずハグしてしまいました。もう80何歳かの方ですかね、感謝を込めてね、お別れをしたわけなんですけども、沖縄の人々、またあそこに集った人々がね、賛美をするときって、一緒に賛美するときって素晴らしいですね。そして主はその中に住んでおられる。ここに愛によって働く信仰というのがあるんだな。愛されたものの愛によって働く信仰が表されているなということを思った今回の沖縄の大会だったんですね。私たちの力は主から来ます。主の愛から来ます。この愛を知ったときに私たちはね、黙っていられないんです。じっとしていられないんです。やっぱり行動して分かち合いたいわけですよね。それが愛によって働く信仰なんだな、ということを思います。そして主は聖であられ、私たちの賛美を住まいとしておられる方だということを本当に体験した4日間でした。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、沖縄の地にも戦争の災禍を超えて、あなたを愛する人々が信仰による愛に生きています。訪れる人々を喜びを持って迎え、主イエスの救いに預かった喜びを持って共に祈り、賛美しています。あなたは聖なる方でおられ、私たちの賛美を住まいとしておられ、求める者のそばに近くおられる方です。どうぞ、主にあるこの喜びを多くの人々が知ることができますように、私たちをも清め用いてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
主は天を愛する、主は強ければ我に弱くとも恐れ、我が主イエス、我が主イエス。